こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でね、今日ねお手紙がね3人の方から、まあ1人の方が2通も送ってくださって、まあ、4通もなんと来てる。この1週間で
このお便り不足な記者談話室に、
はい、初めてですよ。
ありがとうございます。
はい、1人目の方がですね、なんと山形屋、
鹿児島の百貨店、
百貨店の話をしたことがあったと思うんですけど、それを聞いてなんか鹿児島に行くことがあったんでということで、山形屋のね、山形屋鹿児島店のレポートをしてくださってるんですよね。へ、多分関係者の方なので、かなりこう
関係者っていうのは
百貨店関係なのか業界関係なのか、
あ、プロの目線でご覧になられてるってことですね。
いろいろねレポートしてくださってるんですよ。
はい、
ペンネームがねヒロさん、40代男性、は
い、ありがとうございます。
はい、神戸市在住ということなんですけどね。ちょっと中身は全部紹介した方がいいですかね、詳細。
いや、結構長いんで、はい、用紙だけ。
ええ、用紙、僕ちょっとそういうのまとめるの無理なんで。あ、じゃあ、まあ俺が、店内の様子であったり、アパレルの品揃え、あとは客層。で最後に試験としてなんですけれども、まあ、鹿児島中央駅前のショッピングモールに大手セレクトやファストファッションが入居していることから、若者はあんまり山形屋に行かないのではと思いました。インバウンド需要もあまり取り込めてないようにも思いました。このあたりが都市型百貨店との大きな違いかもしれませんというお話で、まあ、最後にね、今後も地方百貨店の状況なんかを特集いただければ大変嬉しく思いますというふうな書いていただいてありがとうございます。
ためになる情報ありがとうございます。
は
い、
非常にためになるね情報と、はい、あと最後ご活躍をお祈り申し上げますという言葉で締めていただいてます。
は
い、
ありがとうございます。
は
い、
もう一つはですね、この方がねまたなかなかユニークな方で、ただいまおしゃれ迷子な61歳マリッコリーさんからお手紙いただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
でなんかこう、私はお洋服が好きすぎて迷子です。好きなテイストもたくさんあって困りますと。好きな服イコール着たい服イコール似合う服イコール時と場所にふさわしいといかないところが悩みの種です。あ、ちょっとごめんなさい、順番があれになっちゃう。これ129回目の ZOZO が描く実在リアル店舗という形でね、はいはいはい、似合うラボの話をしていたので、うん、その話になってます。だからまあ自分の好きを具体化してくれて、迷子から脱出できますでしょう、できるでしょうか、使ってみたいですという話があったと思う。で最後にね、今自分の中でみゆみが来てまして、みゆっちゃんを目指して頑張ろうと思っていますという話ですね。
素敵。
あ、でごめんなさい、でこの方は訂正 で好きな服じゃなくて似合う服ですっていうお話もいただいてますが、まあ好きな服似合う服、まあね、どちらでもとは思うんですけど、多分みゆ、まあ、みゆみゆが好きっていうのは、私が思うにこれはかなり本当に服好きの方、
ね、ファッション感度がとても高い方、はい、うん
だと思いますね。なんかやっぱミュウミュウね、ちょっと乙女チック入れてくるところが、
うん、
なんか多分そのなんていうんですかね、女性の心に刺さるのかなと。
あれは全年代の女性の心に刺さりますからね。
ミュウミュウなんか今ねかなりなんていうのかな、波に乗ってるブランドでもあるので、
うん、
まあ、ここのね悩みの種ですって書いてありますが、どうなんですかね、ここちょっとなんかコメントありますか。
いや、それはだからその似合う服ZOZO のあの取り組みに関連して答えられることはないのかなということじゃないですか。は
い、ああ、そういうことなんですね。まあ、多分ね、正直このレベルの方になると多分なんか自分でもなんか自分で多分似合う服とか好きな服ってもう見えてる方じゃないですか。
でも迷子って書いてあるじゃん。
そこがね、なんか多分かなり高次な悩みというか、
うん、
そういう方は割合ちょっとこう、もしかしたら ZOZO はもうちょっとなんていうの、その手前の、 何着ていいか本当に分からない、どんな服を着ればいいのっていう人に向けた、なんか多分似合うラボって提案だと思っています。でただ一個僕がちょっと気になっているのは、あのパボット、あの似合うラボボットみたいのが、あの似合うラボの、あの未来編の動画には出てきて、自分の相談にボットが乗ってくれる、いや販売員ではなくてボットが乗ってくれるので、そのボットとの対話でこう何か新しい、何かが見えてくるっていう可能性はあります。そこはかなり新しいというか、ね、今まであのボットが答えるっていうのはあんまりなかったので、まあ、今まで販売員さんとかやったのがボットに変わる。そのボットっていうのが、まあ割合スマホを通してとか、あと割合情報、今まで自分が持っている情報をうまく読み込ませて食べさせて帰ってくるっていう意味だと、うん、なんか新しい、なんかこう新機軸があるかもしれないなとは思いました。
やってみてはいかがでしょうか。
そうですね、まだ2年後な、うん、まだできてないんで、
ああ そ
もそも完成してないんで、うん、まあ、2年後3年後この、なんですかね、マリッコリーさんがね、ぜひ使っていただけたらなと思っております。で最後に3通目、こちらは名前があれなのかな、どういう方なのかなと思うんですけど、これね、あの多分初めてだと思うんですけれども、若干こうなんていうのかな、物申す的な感じで、そのまま読ませていただきます、
はい、
女性の方のつぶやきと男性の咳がノイズになり聞きづらいです。ちょっと謝った方がいいと思います。申し訳ございません。
申し訳ございません、はい、
おっしゃる通りだと思います。
いつの回を、
129回、
はい、ZOZO の回、
ZOZO の回、林さんが咳、
風邪ひいてた時、
風邪ひいた時、とにかく嬉しい、
感じますか、私が今日なるべく何も言わないでおこうと思ってる
相槌打たない、
黙りますと思って
取り上げる話は面白いので、メンバーを固定でなく話題に合う方で変更してほしいですという話もありまして、そうですね、まあもうちょっとね、あのゲストとかをね呼ぶようにしたらいいなと思っております、はい、まあね、お二人がもうちょっと気をつけるのがいいんじゃないかなと。
自分のなんか、はい、自分のところを指摘したところ読まなかったような気がするんだけど、なんか
せこいわね
まあいいや、時間もないんで、はい、
はい、というわけでね、
はい、ご意見ご要望、はい、こういったことも含めて、う
ん、お待ちしてます。
まあね、率直な意見いただいてありがとうございます。はい、はい、じゃあ今日のテーマいきましょう。
はい、インバウンドですね。
あ、インバウンド、
インバウンド消費、
なんかインバウンド消費に関しては、
はい、
私がメイン担当、リード
を
務めた、リードキャップ、リードアンカー的な、なんだろうこれ、俺がメイン担当した5月20日号
で、はい、
まあ、インバウンド特集、
うん、
買い物天国日本、円安訪日客100人直撃という特集をやった、
特集をやったばっかし、
やったばっかり、
やったばっかしで、はい、やっぱり、まあ、この特集はもちろんベースにいろいろ横山さんにも話聞くんですが、
はい、
その後ももう刻々とインバウンド消費がさらに、この特集が出てからまだ1ヶ月も経ってないのに、
はい、
ますます過去最高、過去最高更新してきて、
あ、そうなん、
すごいことになってますよね。だから百貨店の、この間終わった5月の月次、
あ、月次、はい、
うん、主要4社、つまり三越伊勢丹、高島屋、大丸松坂屋、阪急阪神百貨店、
はいはい、
この4社、ちょっとそごう・西武がもう公表しなくなっちゃったんで、
はい、
この主要4社の免税売上高が、5月度過去最高更新と、3ヶ月連続で過去最高更新ですね。もう月を追うごとにどんどんどんどん免税売上高上り調子で上がっているような状況です、
うん、
で、皆さんも銀座だとか青山、表参道、新宿、取材で行ったりプライベートで遊びこと多いと思うんですけども、うん、どうですか、磯崎さん、街中見て。
いや、昨日ちょうど原宿のキャットストリート歩きましたが、
うん、
すごいよね。
ね、まあ、一番分かりやすいのがあの、うん、スニーカーのオンのお店、
あ、並んでるところ、
そう、もう階段の上まで
ずらーっと、あ、キャットストリート、
あ、そうそう、はい、階段の上までずらーっと並んでて、
うん、
でまあ、オン曰くあれ多分全然少なくって、もっと並ぶとき100人ぐらい並ぶから、
100人も並んで入れんの、
そう、 まあ、ちゃんとその
整理券かなんか配ってんの、
その一瞬に入れ、一瞬というかその時間に入れるの確か20人か30人って言ったんで、うん、まあ、だから並んでますよね。
へえ、うん、もうあの行列が名物みたいになってるよね、なんだか
ねえ。あとあの抹茶っていうカフェ、抹茶の
キャットストリート
の、キャットストリートのカフェというか、あの中で食べれないのかもしれないけど、
うん、
多分抹茶使ったアイスとか出してるんでしょうね、うん、あそこもいつも混んでますよね。
並んでる、
並んでる、
入店待ち、
人たかってる、
うん、
へえ。そういうのがもう至る所に、
至る所に、これ一体何の行列なんだろうっていうの、面白いですよね。
面白いし、昨日僕も原宿行ったんですよね。で原門、
はい、
ああ、
うん、原門、まあ、まだオープンしたばっか、4月にオープンしたばっかしなんで、はい、まあまだ話題なんでいろいろにぎわいがあるんだけど、やっぱり外国の方多いですよね。外国の方があの屋上のところで表参道の交差点を見下ろせるところでこうまったりしていたり、あるいは地下の小杉湯、行ったことあります？小杉の中は入ったことないかもしれないけど、近くまで行ったことある？
原門の、
原門の
ないないない。
ね、銭湯に入る隣に靴を脱いだお座敷みたいな、畳じゃないかもしれないけど、ちょっと靴を脱いでくつろげるようなスペースがあるんですよ、まあ、健康センターとかにあるような。あそこに、まあ、おそらくマレーシアとかインドネシアとかそのイスラム系の人だと思うんだけども、女の人がこの頭になんか巻いてる民族衣装あるでしょ、
うんうん
うんうん、あの女の人が4人ぐらいそこで寝転がってた。
疲れちゃったのか、
うんうん、
確かに休憩するにはいい場所ですよね。
そうそう、休憩してるみんなそこで、
うん、お風呂には入らないで休憩。
お風呂に入らなかったのかな、ちょっとそれがよく分かんないけれども、多分あれ入らない人も使えるスペースだと思うので、うん、もしかしたらただ単にこうぐったり、
なるほど、ね、
畳というかその靴脱いだところでくつろいでたのかもしれない。
そういうの、あそこに銭湯本当にね使う人いるのかなっていつも思うんだよね。
うちの夫は言ってましたよ、
原宿に、
原門の銭湯、
何しにいたの。
いや、あの人すごいお風呂が好きだから。
あ、そう、感想なんて言ってた、
わざわざ言ったの、
なんか新しかったって
それ新しい、新しいことは新しいだろうけど、もうちょっとなんかないの、こう
ビールも美味しかったって言ってましたね。
あ、そうそう、 ビールがそのサーバーがあるんですよね。どこだったっけな、ちょっとビール会社は間違えちゃったらあれなんで言わないけれども、どっか大手ビール会社がサーバーを置いていて、まあ、出店してる、ポップアップで出店してるっていう感覚に近いのかな。そういうのも飲めたりして、
ね、そこでお風呂入ってビール飲んでいい気分で、まだなんていうの、家まで帰るの結構めんどくさくない？
めんどくさいけど、なんか原宿のラコステかなんかに来たくて、
あ、
来てて、
ついでにね、
でついでになんか行った先でお風呂探索をして、あ、小杉屋、そういえばそうじゃん、そう、そういやそうじゃんみたいな感じで、で入り、
着替え、タオルとか持ってったの？
いや、多分それは持ってないと思うよ。
ああ、その場でなんか買って、
うんうんうん、タオルとか借りてね、ああ、そういう使い方もあるんだね。
だからそうだよね、小杉なんかその海外の方来たらどうするんだ、その入浴習慣とかまた
違いますもんね。
違ったりする人たちにちょっと中に張り紙でも貼ってあるのか、英語でアナウンスしてる、アナウンスしてるのか知らないけれども、
水着じゃ入っちゃいけないのかね。
いけないんじゃないかな、まあ、その辺は普通の銭湯とか温泉の公衆マナーと一緒じゃないのかな、うん、というようにもう至る所に海外の人がいて、もうこの消費が盛り上がっていて、この6月5日の日経 MJ、あの毎回、毎シーズン恒例のヒット商品番付2024年上期、
上期、
東の横綱が新NISA、
はいはい、
西の横綱がエンバウンド、
エンバウンドっていうんだ、
日経 MJ のおそらく造語だと思うけれども、まあ、円安でインバウンドがたくさん来てる、
円安とインバウンドを掛け合わせた、
インバウンドを掛け合わせたというのが横綱としてなってる、まあ、これ非常にまあ、納得だなと思うんですよね、
うんう
ん、横目さん、その4月んこの直近のインバウンドの紙面の特集やってみて、
うん、
一番の感想何ですか？
そうですね、まあ、なんか2つぐらいなんかあるなと思ってて、
うん、
なんか1個が、まあ、円安 が生んだ、
うん、
なんか多分意外に想像してなかったかもしれない円安が生んだ副産物ですよね。このインバウンドの爆発的な消費っていうのは円安で外国の方がいっぱい来て買いに来てると、
うん、
だからっていうのもあって、なんかそのなんていうか昔ちょっと本当にコロナ前のインバウンドとか、まあ、10年前にもこうインバウンドっていうのがすごくわーって盛り上がった時って割合こうバスが横付けしてでなんかこう決まったものを買って帰るみたいな
爆買いね、
爆買いですよね、
中国の方の、ね、
中国の方
とか石器製とかそういう感じ、
ね、そういう感じ、
大体その消費財というか、化粧品だったり
なんか割合特定のアイテムに人気
が集中してた、うん、ドラッグストアにあるようなアイテムだったりね、
うん、それは今回まあ特に感じたんですけど、さっきの原宿の話もあったんですけど、うん、まあ、その結構そのまあキャットストリートでは、もちろんショッピング渋谷のまあそれなりのこう目抜き通りといったら目抜き通りですけど、やっぱり表参道がまあバーンとあって、でキャットストリートっていうのはなんかファッション好きな人が行くところだったりするわけじゃないですか、
まあ、カジュアルとかストリートファッションとか、
まあ、そこに人も溢れたりとか、うん、あとまあ特集の時にその印象的だったのが、キャットストリートよりさらに一本入ったような本当にちっちゃな個展じゃないですけど、そういうレベルのところにも行列ができてるんですよね。
日本人もあまり知らないんじゃないです
か。知らない。そうそう。うん、で例えばグラウンズっていうこうね、三木大阪
さんが
スニーカーのあのスニーカーのソールがなんか泡がブックみたいのがくっついてるようなスニーカー、ちょっと特徴的で、なんかなんとなく見たことある人も多いかもしれないんです。まあ、業界の人は結構見てるかもしれないんですけど、そんなにすごいメジャーなブランドじゃないんですよ。今ね、グラウンズってそういうところにも行列できてるんですよ。で、あの全員外国の方、もう8割ぐらい外国の方なんですよ。でまあ、韓国だったり東南アジアだったり、結構いろんなところの人が並ぶみたいな現象っていうのをがあると。つまりそのなんていうのかな、特定のブランドとか特定のアイテムに人気が集中してるっていうよりも、結構そのいろんなところにいろんな人が買いに行っているっていうのが今回のこのエンバウンドですか、あのインバウンド消費のなんか大きな特徴だなというふうに感じていますね、はい、
その何、スニーカーの、
グラウンズ、
うん、
はい、
そこはなんでその訪日客の人はどこで知ってそれを
だ
からその店を訪ねるのか、
それがね結局インスタとかなんですよね、
うん、
だその別にそのねちっちゃいブランドなんで日本の人って知らない人の方が多いぐらいのブランドだけども、うん、やっぱりその東京ファッションみたいなのに関心がある人が、でそのグローバルで考えてもそんなにマスじゃないニッチな人たちだと思うんですけど、うん、その人たちがそこをめがけてくるっていうことですよね、
うん、お店の側が仕掛けたというよりも
向こうが探して
インバウンド側がこう
お客さん、そうですね、
本自然発生的にこう盛り上がったみたいな、
そうですそうです、
感じなのかね、
はい、
うん、
まあ、ブランドもまあ、その今手段としてはインスタグラムとかがあって、でまあファッションの場合は特にそうだと思うんですけど、ビジュアルコミュニケーションと相性がいいじゃないですか、
まあ、見て言葉が分かんなくても、
うん、これかわいいなというのが伝えやすいってことも、多分フォロワー数とかも、まあ、確か2、3、4万ぐらいなのかな、あのグラウンズもうちょっと多いかもしれないけど、多分そのうちの結構な割合が海外の人っぽいんですよね、
うん
うん、だからこう割合ビジュアルコミュニケーションができるから、国境とか言葉なしで国境も越えやすいっていうところはまあ一つあるのかなとは思いますが、まあ、一昔前だったらなかなか信じられないような現象ではあるなと思いますね、
うん、僕が原宿特集で取材したカフェもすごく、まあ、奥まったところにほぼ周り住宅街みたいなところにあるんだけれども、海外の人こんなに来るんだみたいな感じだったよ。やっぱり聞くとインスタグラムとか見て、
あ、普通に、普通に歩いてて行くっていうよりもめがけてくるってことですよね。
そうそうそう、あんまりその周りにお店がたくさんあるようなエリアじゃないんだけれど、うんうん、
立ち寄るっていうよりもめがけてくる、
うん、
ディストネーションストアっていうんですかね、
うん
うん、
そういうのももちろんあるけれども、そうは言ってもやっぱりブランド買いすごいよね、
やっぱり、まあ、あのなんていうんですか、まあ、僕らも今回 あの特集で銀座表参道原宿、うん、行ったんですけど、まあ、銀座とかって結構、まあ、銀座も表参道もブランドがあるじゃ固まってるじゃないですか。
そうね、そ
ブランドって言っても特にシャネルとか、ね、うん、バンクリーフとか、うん、まあ、単価が本当に高いものなんですけど、うん、そこにねやっぱ行列本当のガチンコの行列ができてるんですよ。
入場制限して
る、入場制限してるんですよ、うん、まあ、ブランドのその旗艦店なんで、うん、まあ、もちろん1人2人ずつ入れてるってわけじゃないんですよ。それなりに入れてても行列ができてるっていうのは、まあ、円安は安いんですよね、
うん、日本が世界で一番安いんでしょうね、
はい、いや本当にそうみたいで、うん、あのこの特集でも1個レポート入れたんですけど、とにかくね例えば中国人の人は中国本土と比べて日本で買った方が最大 25% 安く買えるっていうんですよ。
100万円のバッグだったら
中国で買うと100万円、
日本円で100万円だとすると、う
ん、日本だと85万円で買える。
75万円
で買える、
うん、それは買うよね。
買う、だって
航空券
入れても
入れても、
はい、2個買ったらね3人分ぐらいで2人、まあね、でもまあビジネスクラスもそんなねしないよね、うん、中国からだった
ら。この特集でもいろいろその大きなショッパーをぶら下げた人たちに街中でいろいろ聞いてるわけだけれども、はいはい、まあ、これすごい面白いけれども、一番買ってる人っていくら買ってたの？
いや一番買ってる人っていくらだったっけな。100万円かな。
100万円、
うん、
100万円で何を買ったの？
200万がいますよ。
200万円、うん、
どこ行った200万。
ここに
銀座、
あ、
銀座
ビトンのパック2点買って大量のコスメを買ってる方に、
あ、
中国の24歳25歳カップル、ね、
中国の方がやっぱり一番お金使うんですよね、
まあ、あのあれがあるからね、あのこの人代理購買っていうのも結構なんていうの、
あ、頼まれてる、
まあなんか、うん、その僕ら代理購買って言ってももちろん仕事的なんていうの商売的にすることもあれば、うん、結構中国の人って結構こう気軽に
お友達に、ね、
お友達とか親戚とか、うん、町内の人とかに、うん、ちょっと買ってきてよ行くんだったらっていうことが結構あるみたいなんで、うん、まあ、その人たちの分とかも入ってる可能性はありますよね。
なんかそういう話聞くと本当になんかバブル期に日本人が香港に買い物行ってるのとやってることが それが日本が買われる側になった、
うん、ビトンのあのバッグ買ってきてみたいな、
う
ん、
そうそうそう、買い物天国香港とか、うんうん、そういう感じになってきてるね。
そうね、まあね、こう翻ってみれば日本の経済力がね、
うん、
若干落ちてるというふうにも、まあ、
捉え、若干じゃなくて相当だよね。
確かにね、
俺もなんだろう、2000年前後そのアジア中国とか行って安いな安いなと思ってね、いろいろ飲み食いしたり、
ね、うん、
日本だったらこれ 何千円何万円しちゃうかもしれないなっていうの、こんなに安くていいのっていうような感じで、うん、自分がねお金持ちになったような気分で、
あ、そういう気分に なってましたね、
うん、なっていろいろ買い物できたけども、今そのアジアに行くとね、はい、当時
屋台フードとかでもそんなに日本人の感覚と違わないなというか、
うん、
というのを先日テレビ番組の旅番組を見ていて感じました。
あ、今、
ええ、
うん、だから何その海外の人もあの豊洲の千客万来のインバウンド丼
を
見て、ね、安いなと思
って、3500円とかでもまあこんなもんでしょみたいな、
こんなのパリだニューヨークだったら1万円しちゃうよみたいな、こうお得だお得だというような感じで、
日本人からしたらね高いよね、あれね、うん、
だからすごく
時代が変わった、
時代の、うん、単にインバウンド消費が盛り上がってるっていう、
うん、
あの喜んでばかりもいられないというようなところが何とも複雑なところだよね。
まあ別にさ、
うん、
なんていうの、今の若い人からしたらそれが当たり前だから、
うん、
僕らみたいなこう中年の人からすると学生時代のそういうこうアジアにいた時にすごくなんていうのお得っていうの、お得に旅ができたっていう感覚が今はまあ通じなくなってるっていう、まあ、だけの話。
いや、そのだけって結構でかいよね。
うん、
うん、まあね、まあいいんじゃない。
松屋で、聞いたのが客単価 まだ人数戻ってないんですよ。
ああ客数は。
うん、あのまあ多分23年度ということで言えばね、ちょっと若干今年入ってきて変わってきてると思うけれども、23年度つまり松屋で言うと2月まで、24年の2月までの1年間客数は戻ってないんだけども、客単価がべらぼうに上がってるんで、過去最高売上になりましたと。
なるほど。
で海外の人の19年度の平均客単価8万5千円、それが23年度いくらでしょう。
20万円。
そこまでいかないんだな。15万円。
うーん、まあでも2倍弱なわけですよね。
2倍弱だね。ただし中国人の方は26万円です、
うん、あ国によっても違う
んだ。国によってかなり違う。日本に何を求めてきてるかっていうのが違ったりしていて、
あ、まあ、松屋は特に銀座だもんね、
うん、ちょっとおさらいすると平均為替レートっていうのが、皆さん覚えてます？19年度ってどれぐらいだったと思います？円
あれ100、
今現在多分6月時点で155円ぐらいを前後してると思うんだけれども、
コロナ前、
19年コロナ前
あれ120円ぐらいだったっけ。
109円ですね。
109円か、だいぶ違うわこれ、
うん、
なんか考えちゃうな。
そうなんだよね。コロナがあっていろいろあって、うん、気づいたらこうなっていて、それはインバウンド来るよねっていうの
は、うん、まあさ、
うん、
なんかさ思うんですけど、
はい、
そう円安じゃないですか。でなんか正直円安ってまあもちろんこう分かんないんですけど、一番こう僕らからすると実感、まあ、旅行行く時とあと僕らだとこのインバウンド消費のなんかすごいポジティブな方なんですけど、
うん、
売れるっていうところじゃないですか。だからすごくなんか円安ってなんとなくなんかネガティブなイメージあったんですけど、
うん、
ポジティブに捉えてもいいのかなっていう気は、
インバウンド消費をチャンスにしないといけない、
ね、チャンスにしないとね、
うんうん、
いけないなっていう気にはなりますよね、
うん、そのなんかチャンスにしてるこう、ここ結構インバウンドの波に乗ってるなというのはブランドとか小売店とかあったりしますか。
僕ね2つあって、
うん、
まあ、1つやっぱ渋谷パルコ。
渋谷パルコ、うん、はい、
いやそのコロナになる直前の
19年の秋に建て替えオープンしたん
だね。11月に建て替えオープンした。その前に2016年かに1回閉めて、
うん、
もうなんかもう建物ごと建て替えて2019年にオープンした
。コロナの直前、
はい、
うん、
でその後すぐコロナになっちゃったんですけど、うん、まあほら我々も1回取り上げたけど、渋谷パルコってそのリニューアルオープン、2019年のリニューアルオープンですぐ業界の関係者のね
評価が
話題になってよかったねとか言ってたんですけど、うん、まあそのすぐ後にね、すぐインバウンド、あ、じゃなくてコロナになっちゃったん でそこで今だからこの売上高が今年23年25年あれ今24年か、
はい、
25年2月期、
うん、
今の期、
うん、400億円台に乗るっていうんですけど、
うん、
渋谷パルコ多分2万平米ないんですよ営業面積、
うん、
あそう、
はい、
う
ん、それで、まあ、2万平米ぐらいだと思うんですけど、うん、それで400億って、
うん、
かなりの
高効率は高効率
なんですよ ね、うん、しかもまあ駅から離れて、
うん、
でやっぱりそこのやっぱ軸になってるのがやっぱインバウンド、
うん、
やっぱその渋谷パルコってとんがったリーシング
カルチャーの発信地みたいな、
そうでなんかずっとパルコってカルチャーの発信地って、で特に渋谷パルコってパルコの中でもそれを重視する店舗だったんですけど、僕が知ってるパルコ2010数年ぐらいからパルコ担当してて見てたんですけど、なんかこうやっぱりちょっと力を失ってて、
遠いからね、
遠いし、
うん、
ちょうど EC が伸びてたりとか、うん、なんか苦しんでる印象が強いんですよね。それが結構こう本当にリーシングすごいとんがったやつに全振りして、そしたらこのコロナになっちゃって大丈夫かなと思ったら、コロナが明けたらこの蓋を開けてみれば過去最高。
その19年秋の建て替え会議の時に、
はい、
年間売上目標200億円
って言ってたんですね。200億円だったんですよ。
倍になっちゃってるんですね。
倍になっちゃってだから、うん、本人たち自身もここまでいくって思ってなかったっていうのが多分正直なところだなっていう、うん、いやすごいことですよ。
何がいいんですか、そのとんがってるっていうのは具体的に。
なんかその、まあ、パルコもいろんなテナントがあって、うん、5階6階かな、6階にあの任天堂
東京、任天堂東京渋谷、
うん、あとポケモンセンターっていうのがあって、うん、これがまあ
センター強いよね、
はい、で結構大きいし、
うん、
もう海外の訪日客に大人気なんで、
うん、
まあ、ここに来るみたいなんですけど、一方で同じぐらいすごいのがトーガとか、
うん、
要はカラーとか日本のブランドっていうのがすごく強いらしいんですよ、
うん、
でブランドによってはもうその5割インバウンド比率が5割多いところだと7割いってるみたいなことを言ってて、でやっぱりこう日本でしかなさそうなブランド、
なかなか全貌を見づらいってことですよね。
全貌を見づらいし、うん、あとやっぱこうなんていうの、海外にはない、
うん、
となんか海外にはないテイストのブランドっていうのが、まあパルコの場合結構日本のデザイナーブランド、
東京ブランドが、
東京ブランドをこうギュッと濃縮してるんで、やっぱそこうブランドを知らなくてもなんかパッと見てこれなんかあんま見たことない、なんかかっこいいなっていうのでみんな買っていく、
必ず日本のブランドなんだという、
そうこれ面白いなみたいな感じで買っていくっていうのが、その要は必ずしもそのコムデギャルズの一世三宅っていうのは結構知られている、でもやっぱトーガ、まあ、も知ってるかもしれないけど、トーガとかヒューマンメイドとかそういうクラスになると知らない人も多いけど、うん、あこの日本のブランド面白いって言って買っていくみたいなことが起こってるっていうのが芝居パルコ、
うん、でこれもパルコで聞いたのが、
はい、
心斎橋の方のパルコ、
はい、
やっぱ渋谷の後に、渋谷の翌年翌々年ぐらいに建て替え、
はいはい、
建て替えというか新たにオープンして、はい、大丸の隣、もともと大丸の北館と呼ばれてたところに入って、やっぱりまあリーシングは渋谷と似てるんだよね、上の方にジャパンカルチャー、任天堂とかポケモンとか、
うんうんうん、
ゴジラとかそういうのがあって、下に結構ラグジュアリーを置いていて、そのジャパンカルチャーとラグジュアリーの買い回りっていうのはやっぱすごいんだって。ジャパンカルチャー買う人はそれだけで終わらずにラグジュアリーも買うし、
うんうん、
だから日本来たらその2つを買い回るっていう購買行動がすごく、
うんうんうん、
その2つがあることがものすごい館としての効果になってる
って、ね、魅力になってるってことですよね、うん、
その、
うん、
隣接してる大丸と合わせて、
うんうんうん、いろんなものが、ね、手に入るという、
そうそうそう、
まあ、やっぱファッションがいいっていうのは言ってましたね、
うん、
でね僕もう一つ注目がね、はい、アットコスメ東京、
はい、
原宿駅を降りて、
うん、
降りると道路を挟んで向かいにある大きなコスメのショップ、
はい、
ここねなんかこうさらっと書いてあって、ほんまかあの この前のインバウンド特集にも取り上げてて、まあ、1322平米2層なんですよね。でまあ、 原宿降りたらすぐ目の前のすごく高立地なんですけど、これさらっと書いてあったけどびっくりしたのが、年間いくら売ってると思いますか。
どれ売ってんだろうね。
まあ、読まないで当ててみてください。1300平米ですよ2フロア。前ギャップがあったキャップ跡地、
うん
うん、
50億円ぐらい、
40億円。
あ
そこで50って言ったらやばいですよ、うん、アップルストアみたいになっちゃうんで。
でも単価が違うもんね。
そう、う
ん、だってコスメなんて3000円とかそういう、
まあ、そういうプチプラから、うん、なんてデパコスまで、うん、結構アットコスメって広く扱ってるんですけど、それで40億円って相当、いやこれコスメショップで40億円ってまあ、一時期セフォラとかがなんか銀座に来てたこともあったと思うんですけど、うん、40億円って前人未到なんじゃないかな。僕もちゃんと調べたこともないし分かんないんですけど、いくらまあ1300平米あるっつってもあれで40億って相当パンチありますよ。
海外の方のウェイトってどれぐらいあるんですか。
インバウンド3月4月で 30%。
ああ3割ある、
ね、3割、
うん、そういう人って結構何まとめ買いするの。
まとめ買いなのかな。なんか
単価はそんなに高いわけじゃないからまとめ買いしないとそういう金額にならないよ ね、 でもね。
そうね、まあ、相当だから日本人の客単価は6000円なんですって、
うん、
だけど訪日客は2万円って書いてあるんですけど、
3倍近い、3倍以上ね。
やりようによってはまだまだ伸びるよねっていうのが正直なところ、このアットコスメに関しては。でもそれでもやっぱりこれは本当すごいなと思うんですね。なんかやっぱりこのなんていうのかな、そのありえない数字、正直なんかなんだっけ、これ初年なんかオープンした2020年にオープンした時に、あの掲げてた目標らしいんですよ、40億円って、それ、まあ、それもどうかなって正直思うんですけど、大きすぎんだろうと思ったんですけど、普通にもクリアしちゃってて、いやーなんかちょっとこうなんていうのかな、今までにないなんか
消費傾向
っていうのは本当に強いなと思います、このエンバウンドっていうのをインバウンド、面白いなと思いますね、すごく。
百貨店回っていて、百貨店割とそういうデータをちゃんと出してるんで、免税売上でどれぐらいでこういう傾向でっていうのは分かりやすいんだけども、とはいえ結構ね、百貨店だと上位 5,6 店舗で百貨店全体の免税売上だから、多分シェア6割ぐらい。
ああはいはいはいはい、
つまり特定のところに集中するんですよね。
まあそうだよね。
つまりあの今の消費もちろん盛り上がってるけれども、やっぱ大都市なんですよね。
大都市偏重ってこと
ですよね。大都市偏重で、インバウンドの恩恵に預かっているのは東京、大阪、福岡、京都、ちょっと名古屋があんまり少ないんだよね、観光客が少なくて。
でも名古屋、いやなんか福岡もさ、イメージとしてはすごく多そうだけど、岩田屋本店で 12% しかないんだよね、24年3月期。
まあでもそんなもんじゃないですか。
そんなもんなの。
あの伊勢丹新宿は伊勢丹新宿の上とは 13% だけれども、
外商
が、ね、分母がでかいので、502億円売ってますから、免税売上高で、多分これ阪急、梅田の阪急と同じくらい、この2つが 額では抜けている、率は低いけれども
、
まあ言ってもまあ大都市ですよね、まあ、名古屋はまだまだ低いですもんね。
名古屋はちょっと観光に、海外インバウンドの観光に弱い、
弱いっていうね
今のところ。
まあやっぱ東京、大阪、あとちょっと一応入れて福岡みたいな大都市、
まさにさっきの山形屋についてのお便りの通りです ですね。
インバウンドがね、まだ取り切れてないというね。
だから百貨店の売り上げとか見ると本当に
如実に
現れていて、一方ではものすごく盛り上がってるけれど、一方ではその私的整理みたいな話も出てきていて、百貨店ゼロ件みたいなのがどんどん増えていくみたいな、すごく二極化が激しいですよね。インバウンドと富裕層 の、あの顧客基盤を持っているところとそうでないところの差が、
まあね、
だからその、まあ、これからもっと地方に、確かに地方でもあのインバウンドの人って増えてるんだけども、地方に観光する人がその買い物目的で地方の町の百貨店で買うかというと、ちょっとそれは違うのかなというような。
どうせ買うんだったら物が集積してる方がいいですもんね。
そうそうそう、
地方には地方のなんか食なり、
そうそうそういうね、
観光景色なりを、
景色なり、その、なんか面白い物産なり、伝統工芸なり、そういうのはちょっと盛り上がるだろうけども、東京みたいなこの何百億みたいなこう、でかい商業施設の感じにはなかなか なりづらいですよね。
だからそれ地方はそういうサービスでこのエンバウンドが入ってくるんでしょうね。
そうだと思う。結構多分地方に行っても、ちょっと俺最近行ってないから分かんないけども、何その北海道の割とニセコみたいなスキーリゾートもあるし、白馬みたいなスキーリゾートもあるし、それだけでスキーリゾートだけじゃなくて、いろんなその温泉だとか、そういったところも、今すごくにぎわってると思うし、単にそのショッピングっていうところだけ見ると、
経験なんでしょうね、
大都市ってことだけれどもね、
宮古島とかもすごいって言いますよね。
宮古島すごいの、
うんうん、
リゾート、
そうなんかなんだろう、うん、その飛行機の輸送とかも今広げてるところだから、うん、多分あれが広がるともう本当にどんどんどんどんいらして、そういうサービスに対してお金を払っていかれる。
そう、屋久島にもなんだっけ、外資系のどっかちょっとブランド忘れちゃったけども、
あ、そうなんだ、
有名ホテルが出るとか、結構外資のホテル増えてるよね、高級ホテルが東京でも地方でも、
ね、一方でなんかそのプリンスホテルはなんか結構こう売却してるじゃん、資産を。
まあちょっとね、全体的に西武ホールディングス苦労してるんで、
あれ何なんだろうね、
ん、
何なんだろうなと思って、こんなにさ今インバウンドで盛り上がってるのに、なんでホテル業低迷してんのかなっていうのはちょっと不思議だけどね。
やっぱ設備投資がさ、だいぶそのバブルの頃のさ、うん、建物をさ、うん、猛烈に設備投資しないといけない、その目先のお金がないですよね、
ないんだ、
うん、そこを多分シンガポールのファンドとかだとドカンと入れられる
けど、ドカンと入れて、
うんうん、我々のいる六本木ってさ、
うん、
あんまりそのインバウンドっぽい人もちろんいることはいるんだけれども、
もともと多いからね、
あの夜遊び的な外国人はもちろん古くからいるんだけども、なんか観光的な人って それほど多いような気が。
確かに六本木ヒルズのインバウンドとか東京ミッドタウンってどうなんだろうね、
まあ、もちろんそのね、あのグランドハイアットとかなんだっけ、リッツとか
ありますもんね、
もちろん超高級ホテルいろいろあるし、あの大きなスーツケースゴロゴロしてる人はそれなりにいるんだけれども、うん、
でも確かに、うん、あの原宿行ったり渋谷行ったり銀座行ったりする時の
熱気がない、
ね、もうこんなにいらっしゃるのっていう感じは確かに六本木にはあまり感じられない、
うんうん、
なぜだろう。
新宿の寿司三昧入った、新宿の寿司三昧じゃないや、どこだっけ、天屋に入ったらこう周り外国人しかいなくて、
あ
で厨房で働いてる人も外国人しかいなくて、日本人俺だけみたいなで
確かに
他の外国人みんななんかすごいいい天丼、天屋の中でも結構いいエビ
なもの、プレミアム天丼、
俺だけ普通の天丼並みに食べてるみたいな、こう俺は今どこの国にいるんだろうっていうこうなってくるね。
なってるね。
う
ん。まあ、いいんじゃない、いっぱい買ってもらえばね。
ね、う
ん、
プレミアム天丼も食べてもらえばね。
確かにさ、あれ外国の人からしたらさ、寿司三昧なんてさ、もうあのクオリティであの値段ってもうありえないと思うよ。うん、
あ、そうですね。
1000円で美味しいじゃん。
ランチね。
ランチ。
うん、
海外で寿司食べたことある？
ある
よ。いや、カリフォルニアロールとかならば。
うん、
パリでなんかクソまずいの
なんだよあれ、まあ、和食屋でも何でもいいんだけども、
カンボジア人がやってるっていう噂の寿司行ったけどね、う
ん、値段覚えてる？
値段覚えてない。あ、でもこの前
ミラノ行った時、
うん、いや、あ、でもね、いや、あのね、いや、そ、安い寿司屋だったん
で。あ、そう、
はい、12、3ユーロぐらいの。
だいぶ前にフレンチで食べたことあるんだけど、なんか誘われて、
はい、
なんか、
あ、はいはい、海産物ね、
お、はい、面白半分でついてったんだけど、日本だとおそらくランチでまあ1000、高くても1500円ぐらいのものが、あ、まあ、当時でも4000円ぐらいの勢いだった
な。ちょ、高級品なんだね。
ああ、ちょっと誰どこで握ってんのかちょっと全然分かんないんだけど、とにかく出てきたのが、
まあね、
今だったらもっとするんだな、するんだろうな。
今後どうなんだろうね。なんか正直さ、全然読めなくない？円安がいつまで続くか分かんないから。まあでもここまでバブルっぽい感じなら落ち着くと、落ち着く気がするけど、
俺まだ、
はい、
今どうなってんのかな、3月ぐらいの時点で、
はいはい、
航空便、
はいはいはいはい、
コロナ前の9掛けぐらいなんですよね、
うん、あ、まだ9割なんだ、
うん、
あ、はいはい、
だからそれがまた航空便によって決まるので、人が入れる数って。確かに、
ね、
ええ、
あ、そうなんだ、
うん、
その割に多く感じるけどね。
人は、いや、
まだ増える
まだ9割なんだとしたらね、あと1割増えるから。
まあ今ボーイングがいろいろあるからね。
うん、まあ、ボーイングの話なのか何なのか、
まあまあ、そう置いといても
分かんないけれども、
まだ増える余地があると。
増える余地はあるんじゃないですか。成田も滑走路作ってるよね今ね。あれ何用だか知らないけれども、
どのくらいで落ち着くのかね。でもね、そのまだ青天、まだこれがまだ上があるってことは、
うん、
要はだって今渋谷パルコでも3割4割でしょ、
うん、
これより増えたら4割5割いくってことじゃん、
うん、
でも基本的に皆さん前年比で商売をされるじゃないですか、
はい、
決算とかもあくまでそういうものじゃん、
うん、
だから大変ですよね。こっからガツンともしも減るようなことが何かあったら、
あーまあね、
うん、
そうね、
うん、
象徴的だと思ったのが、うん、J フロントリテイリング、
はいはい、
今年の3月に社長に就いた小野さん、
はいはい、
48歳で新社長、
あ、
すごく20歳近く若返ってすごく話題になったけれども、彼はもうインバウンドの申し子なんですよね。
お、
大丸松屋このインバウンドを軌道に乗せたっていうことが彼の一番の実績で、そこからもう出世コースに乗って、それは割と普通の販促担当だったのが、インバウンドってその2012、3年にこう急に少しずつ来て、誰も経験ないよ、百貨店ベテラン社員あれだけいても、
なるほどなるほど、
一から仕組みを構築したり、中国企業とのこう旅行会社とかウィーボーとかそういうところアライアンスをやったりとかしないといけない、誰も経験ないで、若手に大鉢が回ってきて、でそこでメキメキと頭角を現して、
なるほど、
J フロントの社長までこう、
はい、
なったと、
はい、
だから昔だったらなんか婦人服が、
うん、
婦人服でキャリアを重ねてみたいなところだったけれども、
はい
はい、そういう
インバウンドで、
インバウンド
手柄を上げて、
手柄を上げてっていうこう新しい
出世コースが、
出世コースが、でそれぐらいこうやっぱり大きな存在になりつなってるってこと
なんですね、
消費の業
界で。なるほどね、うん、はいはい、
こういう例ってもっといろいろ出てくると思いますよ。
なるほど、
今までの経験がなかなか役立たないと、
うん、
確かに、
うん、
チャンスといえばチャンス、チャンス、新しい
若い人もなんかこう、うん、
そうか、
頭角を現すチャンスだと思うし、はい、
これ俺もインバウンド特集で頭角を現すチャンスだったんだ。
もうちょっと遅いかもしれない。
そんなことないよ。表していこうよ。
はい、というわけで、今日はインバウンドのお話でした。また皆さんのいろんなご意見ご感想、を聞かせてください。今日はこんな感じでお開きです、
はい、ありがとうございます、
じゃあまた来週、
また来週。